日本語とかはどうですか？前、伊勢に戻った時、ちょっと学校には時々行きたくないって言ってた。フラン
そう
スにな
んです
戻
よ。
られ
まあ、
て
そ
言
れ、
葉
なん
と
ていうか
か
ね、
壁と
言
か。
葉とかは関係ないみたいで、っていうのは、今でも不思議なんですけど、日本語の方が得意。で、
へえ、
この
そうなんだ。
方が、本人が言うからそうだと思うんですけど、日本語の方が楽で、自分の言いたいことをより詳細に伝えられるらしい。で、フランス語やと、自分が思う言葉がパッと出てこなかったり、細かい部分がなんていうかな、もちろん日常生活の会話に何か困るってことはないんですけれど、それもうちょっとね、その言葉が持つ例えば自分の思いなんかでも微妙なことを伝えたい時とかに、いい言葉がフランス語では思い浮かばないです。
普段は学校ではフランス語を使ってるんです
ね、
ね、
全
日
然
常
普通に
生
フ
活
ラン
の
ス
中で
喋っても
。
るので、外から見てる感じではそんななんかとあのそのフランス語が不自由には見えないんですけれど、本人がそういうふうに日本語の方が自分の思いを伝える言葉が上手に出てくるらし
じゃある日に8ヶ月、1年の8ヶ月いて4
い。
ヶ月が一斉で、でお母さんが裕太君に話しかけるときに日本語を使う以外に日本語に接する機会ってあるんです
は
か
ね、
ね。
あれですね、YouTube、
YouTube
YouTuber を目指しているだけあり、やっぱ
やっ
り
ぱり
よく YouTube を見てるんですけど、で YouTube って言ってもその YouTube の中でもいろいろなバリエーションのものをね見るわけなんですけれど、なんか人が商品紹介してるみたいなのから、ちょっとなんか冗談みたいなのをしてるお笑いみたいなのから、あと自分が興味があるゲームの裏技を見せてくれてる人のを見るという感じで、まあね、それこそ考えようによったらテレビなんかよりも、バラエティがある、内容にバラエティがあるのが YouTube だと思うので、で、あと日本のアニメ見るときもあるし、コナンとかドラゴンボールとかドラえもんとか、自由に好きに見れるので、だからアニメ見たり、いろいろする。で、それを掘ってあるっていうかね、見たいっていう時に見せてあるので、で、それが必ず日本語なの。フランス語のものを見て。で、本人に聞くと、言うと、フランス語のなんか見たらっていうと、日本の方がずっと YouTuber の人が面白いらしい。
評価高いんだよ、裕太君からの。
ランスが面白い人がないらしい。
逆に子供が分かるこう YouTube の映像を上げてはるわけね、
そうですね。で、
YouTuber
子
にし
供
て
も
も。
わかるし、なんていうか、やっぱ日本、フランスの方がもうちょっと大人向けなんが多いのかな、やっぱしな、基本的には。で、日本だとその大人が、別に子供向けってしてるわけじゃないんやけど、だからそれはなんていうか、そういう言い方をすると、例えば日本のお笑いなんかちょっと子供っぽいっていうかね。だから、よく言えば子供から大人まで楽しめる。悪く言うたら、大人が幼稚なものを見てるっていう面があると思うんですね。で、フランスもお笑いはあるわけなんですけれど、大人のお笑いはほとんどの場合、子供が見ても多分面白くない。もっとアメリカで言うと多分、スタンドアップ、何?ああいうコメディみたいな感じで、ちょっと大人が聞いて面白いみたいな話題、ね、で、ちょっと言葉のあやがあったりとか、大人の人間関係を茶化したりとか、政治の話があったりとか。そういうのが多いのって、ちょっとなんていうかな、ジャンルがはっきり分かれてるっていうかね、大人の世界と子どもの世界。日本はそれがちょっと混ざってるところがあると思うので、大人が、子どもが見ても楽しいし、大人が見ても面白い、日本のバラエティ番組みたいな感じの内容の、ものが多いので、で、見てるんですね。で、それでちょっと思ったんですけれど、自分の子どもも含めてですけど、周りのうちを見て、周りの日仏カップルの子供たちを見ていても、親が、そのテレビもうちになく、YouTube どころか、やっぱ iPad とか、そういうなんていうかな、そういう電子機器っていうか、今時のものを全部禁止してるっていううちもあるんですね。日本でもあるです。うちにテレビがなくってね、テレビを見ないで子供を育てるっていうのは、昔からテレビが出てきた時からあるわけですが、それと同じように、iPad とか、コンピューターの画像とか、そういうものを一切見せないという子育てをしている人たちもいるし、うちみたいに自由にさせてる人あるんですが、すごいはっきり ただまあもちろんね、あのこう一概に言えないいろいろな面が、そのような親はこのようにするからとかいう、まあいろいろな面があると思うんですけど、見ていると同じように日本に、まあ、うちは特に長く帰ってるので、ちょっとあのちょっと特別としても、まあみんな大体1年に1ヶ月とか2年に1ヶ月、1、2ヶ月日本へ子供を連れて帰るので同じような状況なんですが、日本語を結構キープしてそのまま言ってるうちの子は、そのやっぱ YouTube とか iPad とかを見てるうちの子が多い、
うんうんうん、
それでその禁止されてるうちの子は、その日本にいる時は喋るんですが、うん、帰ってくると喋らなくなる。でそれは昔私がそれこそ大学とかね、アメリカ高校で留学していた時の、うん、なんていうかな、ハーフっていうかね、あのカルチャーが2つあるうちの子たちと同じ状況っていうのは、私が大学時代によくあった。でアメリカはやっぱりその戦争のあと GI とかで結婚してね行ってる人が多かったから、あの古い世代でも国際結婚してる人がフランスよりも多くって、私がアメリカに行った時もうすでに私と同い年の同級生で、だから日米ハーフの子がいっぱいいて、ほんで、まあ、こう、向こうと出会うと、もうほとんど 100% みんな日本語は喋れなかった。で、片言とかね、ちょっと単語分かるとか、ちょっと話すと。で、みんなが、ほぼみんなが、お母さんが日本語を教えてくれなかったことを悔やんでいた。
うん、
それから印象に残ってて、自分の子供は頑張って日本語を教えようと心に決めた。
うん、
その友達がみんな日本語を大人になってから一生懸命勉強してて、おじいちゃんおばあちゃんと話ができない、うん。日本の親戚と話ができないのがすごい。悲しいって言ってて、うん、っていう感じで、まあ、だから日本にまあ帰るのも今よりも飛行機の券も高かったしっていうのもあるので、まあいろいろね比べると細かいところが違うと思うんですが、うん、にしてもやっぱしそのなんていうかな、日本にいたら日本語喋ってても、まあ簡単に言うと、そのフランスへ帰ってきてお母さんがいくら一生懸命日本語でお母さんだけが話しかけても、うん、やっぱりお父さんがフランス語を話し、うん、学校がフランス語環境になるとやっぱりフランス語勝つわけですね、
うん、
でそれは今も昔も多分一緒、
うん、
でみんな苦労するっていうか、それで結局、まあ、なかなかねバイリンガル難しいねってなぜたと思うんですが、それをこう考えてみると、それがまあ今までのことだったと思うと、周りにそれこそ日本そんななんかそっちゅう帰ってないの日本語を結構喋れてる子が多くって、おかしいなっておかしいんですけど、うん、まあ、お母さんが日本語喋ってるだけで無理なはずやのにと思って気づいた。
うん、
あそこの子も YouTube 見てるし、アンパンマンとか見てるなと思って、
うん、
でね、昔だとそれこそその、日本語のアニメもビデオカセットにおじいちゃんおばあちゃんに入れてもらって送ってもらって見るのがやっとっていうのと比べると、今は本当に気軽に、うん、日本のテレビも見れるし、日本人が、ね、走ってる動画も見れるし、ニュースだってすぐインターネットで見れる、しかも子供も気軽にいろいろできる。だからこれからそういう特別こう禁止してっていうようなポリシーがあるうちではない場合、まあ、適当に YouTube 見たらいいやんみたいなうちの子、まあ、だから そういううちも結構多いのでね、別に数で言ったらどうなのか分からないけど、だからそういうふうになってくると、これから結構両方の言葉、お父さんの言葉とお母さんの言葉をペラペラっと普通に喋る子たちがすごい増えてくるんじゃないかな。今までやっぱり苦労して苦労して苦労して努力して意識してもなかなか喋らないっていう、
うん、
やっぱりそのもっとこう文化間での空間的なねこう断絶があったと思うんですけど、うん、今はそれがもうこうわーっともっとわーっとこうなんていうかな、曖昧になってる、
うん、
かまあ概要によってはね、フランスにいながらそれこそもうフランス語喋らなくても生きていけるくらい、ね、もうインターネットが
あ
って、うん、で分からなくてもいっぱいそんなね、こんなのスカイプでも話できるし、うん、ってなってるので、そうそう、例えばスカイプなんかでね、昔やったおじいちゃんおばあちゃんとなかなかそんな、なんか電話代もかかったけど、うん、こんなんでもうなんていうか2時間でも3時間でもつながり合いながら、
うん、
ね、孫がおもちゃで遊ぶなんていう様子なんかはもう見放題、
うん、
ね、昔やったらそうも
い
た
ら、ね、考えたね、
すごい、うん、やっぱりそれがこれからすごくそういうふうなこうなんていうかな、まあ、インターネットというかテクノロジーを、まあ、駆使すれば、
うん、
いくらでも以前以上に両方の言 を喋ることができるように簡単にできるんじゃないかなと、
うん、
お金もそれこそかけなくっても教材を買ったりしなくってもまあなんていうかな親がこう、 うまいことすればいくらでも日本語を聞いたり喋ったりする環境を作れるって思ったんですね、うん、だからこれからどんどんまあなんかハーフなりまあいろいろな状況の中でいくつもの言葉を喋れるっていう言葉が以前に言葉喋れるっていう子どもたちが増えるんじゃないかな、
うん、
と思ったっていうね。
でもその国際結婚の子どもだけじゃなくて日本語学んでる学生さんとかもきっと子どもの頃からこう日本語学校で学ぶのとは別にこうアニメとかいろんな YouTube の映像を通してあるいは音楽を通してもともと日本語のをに馴染んでない人でもなんかすごくこう耳と目から日本語を見てる人多いんじゃないかな。それで改めて勉強し始めた時にすごく吸収が早いとかあるんじゃないかな。
ありますよね、うん、やっぱり昔やったらなかなか日本語がちょっと気になってても、ね、日本語をわーっと続けて聞くような、うんね、機会がなかったけど今はその気があったらいくらでもそんなのすぐに見つけられますかね、うん、しかも自分の興味がある方向で、うん、日本の歌が好きなんか漫画が好きなんかねもしかしたら武術とかが好きなんかもしれない、うん、そんなもんパッと見つかりますからね。
すごいことだね。
だからもちろ ん, なんかそれがいい面とか悪い面、まあ、いろいろあるやろうしよくねそういうこう子供が YouTube を見すぎるとか iPad でとかってい う, こう悪い面がよく挙げられがちですがそういうやっぱし前それまでにはなかったようなね、
うんうん、
不可能だったやっぱポジティブな面もあるんじゃないかなと思って、うんうんでそのユータが日本語得意っていうのは多分、まあ、その日本の文化に惹かれて、うん、フランスにいても、まあ、休むことなく日本のそういうのを見たりしてるからその日本語のなんていうかな、まあ、実力ってその力が、うん、減るどころか感じとかすごいですよ。この前、
うん、
漢検のアプリを入れて、
うんうんうん
そんなんあるんですね。ユータが見つけてきた、
うん、
ちょっとユータどれぐらいの漢字はすごい読める気がするんやけどこんなん見つけたからちょっと見てみてみたいな。ほんで漢字検定のアプリがあってでもちょっとあれ練習用やと思うんですけどちょっと問題が出る、うん、そしたら小学校5年生とか6年生くらいまで結構スイスイよ。おかしい、
うんうん、
フランスにいてで日本にやって一部あれも結局その YouTube とかで下に日本語が出るでしょ、
うんうんうん、
やっぱりその喋ってる言葉が下に出たりとか、うんあれで目からまるで日本にいるかのように目から見て感情を送ってるんだと、うん、で私も私自身なんていうか結構本読むとか好きやって小さい頃に漢字勉強しなくてもずっと先まで読めたのを覚えていて、
うん、
でそれの理由やっぱりなんていうかこうやっぱり日本でねなんかこう自分の年以上の、まあ、ちょっと本なんかを先に読むとやっぱり漢字が目から入ってきてね、うん、いつの間にか読めるようになってるっていうそれがフランスにいてできてると思ってね。それもやっぱ結局、まあ、YouTube に限らずやっぱそのインターネットでいろいろなものを見ることができてでそれにやっぱりどっかこう、ね、漢字に振り仮名が振ってあったり、興味があったりするとそれをまあ読もうとするからや。それでそれこそ今美子さんが言われたようにユータみたいな子に限らずアメリカ人とフランス人で、まあ、とにかく日本の文化に情熱のある子だったらそんなふうになんていう前よりずっと、まあ、簡単に言ったらおかしいけど日本語に触れて漢字なんかももっと自然に身につけられるように、うん、情熱さえあればね、
うん、
なっているそういう時代なのかもしれませんね。
すごいですね、うん、
やっぱこれからもちろん国際結婚も増えそういうふうなこうねいろいろな文化の中で育っている子どもも増えでしかもその子どもたちがいろいろな言葉をしゃべる、
うん、
しかも結構普通に、
うん、
っていうこうまあ国際化っていうかねこうそういうのが起きるかもしれない、うん、起きてる最中なのかもしれませんね、うん、その子たちがもうちょっとお兄さんやお姉さんになってきたら、うん、あれなんか、ね、ベラベラどれもこれも喋るみたいな、うん、日本人がいっぱいいるみたいなね、
うん、
なってくるのかもしれませんね、うん